聖書には神様の手や足、それから耳や目という表現が数多く出てきます。例えば詩編の18編を開いていただくと、6節に、主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。神様の耳が出てくるんですね。同じ詩編の8節を見ると、煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。神様の鼻ですとか口ですとか、そういうことも描かれています。9節には、主は天を押し曲げて降りてこられた、暗闇をその足の下にして、神様の足が書かれています。そして、詩編の 18-35、 終わりの方ですけれども、あなたの右の手は私を支え、あなたの謙遜は私を大きくされます。神様の手が描写されています。神様の目はどこに出てくるかと言いますと、詩編の11編の4節にあるんです。主はその聖座が宮にあり、主はその王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。有名な言葉ですね。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。こうした言葉は、神様が私たち人間と同じように両手両足を持っていて、耳や目、鼻や口を実際に持っておられるということ、神様が私たち人間とそっくり同じ姿形をしておられるということを言っているのではありません。ヨハネの 4-24 に、神は霊ですとあります。神様は私たちが持っているような体をお持ちにはならない。人間がそれでは神の形に創造されたというのは、神様のその外側の姿形のことではないんですね。神様の内面の形が私たち人間の内面の形となったということです。エペソの 4-23-24 に、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を着るべきことでした。そうありますことからもわかります。こうした神様の手ですとか目ですとかという表現は、神様のお力の何かを表しているんですね。例えば神の手は神様の全能の力を表しています。神様の足はその足で敵を踏みつけるっていうわけですから、神様の支配というものを表しています。神様の耳は私たちのどんな小さな祈りの言葉をも聞いてくださる、そういう神様の憐れみを表しているでしょうね。神様の目は詩編の11編4節にありましたように、すべてを見通される神様の知識、全知全能という言葉がありますけれども、その全知、すべてを知っておられるということを示しています。詩編の18編の8節に、煙を吹き出す鼻、火を吐き出す口。ちょっと考えて想像してみると、ちょっとすごいなっていう感じがしますけれども、これは神様の正義の審判の表現であります。聖書は神様を人間の姿になぞらえて描くことによって、神様の全知全能、神様の支配、また神様の憐れみ、そういうものを具体的に描いている、具体的に私たちに分かるように示しているのです。イザヤ書の41章の10節から13節、皆さんも大好きな聖書の言葉だろうと思います。こんなふうに書いてあります。イザヤ書の41-10-13節、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしみを受け、 あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探しても、あなたは見つけることはできず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。この聖書の部分を要約すれば、神様は信頼する者をその全能の力によって守る、そういうステートメントになりますね。でも皆さん、神は信頼する者をその全能の力で守る、そのステートメントを聞いたからといって、あ、そうだ、今私を恐れる必要はないんだ、今こんな問題があってもこれは乗り越えていけるんだ、そういう確信とか励まし持つことできますか？単なるプレインのステートメントは私たちの心に響かない。それよりも神様が私の右の手であなたを守る、そして私があなたの右の手を固く握る、神様の右の手と私の右の手がしっかり握られている、私が神様の手を離すようなことが離しそうになったとしても、神様は私の手をもうしっかりしっかり握って絶対離さないよ、そういう表現の方が私たちの心にぴったりくるじゃないですか。そうだと思って本当に励まされますよね。神様は本当は目に見えないお方です。でも神様がこのように目に見える形で描かれていきますのは、何とかしてご自分を人間に示したい、そう願っておられる神様のお心から出たものなのです。じゃあ神様はそう描かれているだけで、本当はあんまり人間とはかけ離れた存在なのかといったら、実はそうではないのです。神様は神様であるのに、まるで人間の一人であるかのように人間に親しく近づいてくださるお方です。例えば創世記の3章8節に、神様がエデンの園を歩き回られたということが書かれていますね。神様の言葉に逆らい、神様から身を隠そうとしたアダム、エヴァを神様が探し回っている様子、それを描いています。神様は全知全能のお方です。アダムとエヴァがどこに隠れようが全てお見通しです。なのに神様はまるで迷子になった子供を探す親のようにここで振る舞っておられる、こういう表現、それは神様がどんなに人間に心をかけてくださっているか、限りなく人間に近づこうとしておられるか、それを言い表しているのです。人は自分が愛するものに近づこうとしますよね。それによって愛を表そうとします。よくニュースで取り上げられますけれども、学校のクラスで誰かが小児がんになる、それでキモセラピーを始めますと髪の毛が抜けてきます。そしてこうツルツルになってしまうと、一人だけその子だけが、病気の子だけがそういうふうになっているときっと恥ずかしく思うだろうから、じゃあ僕たちもみんな髪の毛を剃ろうというんで、何人か男の子が、そのクラスメートが同じように髪の毛を剃ってその子を励ます、支えてあげる、そういうことがよくニュースに、なりますよね。で皆さんも自分の子どもの学校のクラスでそういうことがあったというのを見聞きしたかもしれません。少しでも友達と同じようになって友達を助けてあげたい、愛はその人と同じようになります。皆さんが小さい子どもや赤ちゃん、可愛がるときに自分もまるで小さい子どもになったみたいにして子どもの言葉を使って愛情を表しますよね。ハワイのモロカイ島で大病の人々に伝道しましたダミアン神父という方がおられます。最初なかなか来患者に受け入れてもらえなかったのです。でそうこうしているうちに 雷病の方と接触しているうちに自分も雷病に侵されてしまいます。ダミアン神父は自分が雷病になったことを気づいたときにこう言いました。これで私も彼らの仲間になれる。自分の雷病を嘆くのでなくて神様に感謝して、そして雷病患者の人と同じ姿になって雷の人たちを励まし、また天国に導いていったのです。自分が愛する人たちと同じ姿になろうとする、これは愛の表現でしょう。神様はそのようにして私たちにその愛を示されました。イザヤの57の15に、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。この言葉の通り、神様は人間に近づきたい近づきたい、近づこう近づこうとして、ついに人人となってこの世に来られました。皆さん、それが神の御子イエス・キリストです。私たちにこんなに近づいてくださった、私たちと同じになってくださったこの神様の愛を知っています。ですから私たちも神様に近づこうとし、そしてイエス・キリストと同じ姿に変えられたい、そう願って清めを求めていくのです。さて、詩編の27編には、今お話ししました神様の手ですとか足ですとか目ですとか、そういう言葉は出てまいりませんね。でもその代わりに神様の顔という言葉が出てきます。どこにありますか？8節と9節。あなたに代わって私の心は申します。私の顔を慕い求めよと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。3回連続して神様の顔、御顔、御顔、御顔が出てまいります。神様の顔っていう時に、皆さん、それは何を意味するか考えてご覧になったことはありますか？神の手となどという表現とどう違うのでしょうか？神様の手という時には、神様がその手で何かをなさる、そういう御業を表しますよね。またそれを、何かを成し遂げる、その力、神様の全能の力というものを示しています。でも神様の顔という時には、神様のお力よりも神様のご人格、また神様がそのご人格の中に持っておられる豊かなご性質、そういうものを表している、そんなふうに感じませんか？神様の顔が出てくる大事な箇所があるんです。それは教会の礼拝の祝福の言葉としても使われますが、旧約時代に神殿で祭司が礼拝にやってきた人たちを祝福する言葉です。アロンの祝福と呼ばれる箇所ですね。民数記の 6-24 から26。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。素晴らしい祝福の言葉ですね。御顔をあなたに照らし、御顔をあなたに向け、これは神様が私たちのために何かしてくださる、何かの技のことを言っていませんね。むしろ神様が私たちに向かってくださる、その心の態度というものを言っています。神様が慈しみを持って私たちに臨んでくださる、恵みを持って臨んでくださる、憐れみを持って臨んでくださる、私たちに微笑みかけてくださる、そういう神様のご人格、ご性質について語られています。私たちが神様に向かうとき、祈るとき、 何かを求めるときどうでしょう。私たちはとかくすれば神様の手が動きますように、そのことを祈ります。そう祈って悪いわけじゃありません。神様は私たちにそう祈るようにと、そして祈りは神の手を動かす、そんな賛美もありますよね。神様がその手を動かしてことをなしてください、そう信じて祈りましょう。しかしその祈りだけで終わってしまって、神よ、私に御顔を照らしてください、私はあなたの顔を慕い求めます、この祈りも忘れてはいけないと思うのです。そうでなければ私たちの祈りは神様の力を利用するだけの祈りになってしまって、神様ご自身との交わりの祈りにならないからです。私たちが抱えている課題、それは祈って答えられる、祈って問題が解決する、そういう種類のものもあります。私たちの外側のことってのは結構そうですね。病気になりました、祈りました、みんなにも祈ってもらいました、癒されました、素晴らしいですね。経済的にちょっと困難になりました、祈りました、みんなにも祈ってもらいました、神様が仕事を与えてくださる、収入を与えてくださる、あるいはそういうことがなくても余分な支出をしなくて済むようになるということもありますね。今まで病気ばっかりしてもうたくさんお金使っていたのが、もう健康を守られて、もう保険料を払うのもったいないぐらい神様の支えがある、そういうことだってあるわけです。自分の外側のことはわりかし具体的にわかります、神様の手でわかるわけです。でも私たちの内面のこと、霊的なことっていうのは祈ってすぐ結果が出るというものではないでしょう。神様、私の信仰を成長させてくださいって言って明日別人になっているということはないわけです。神様は私たちをこの人生の中でいろいろなことを通して徐々に徐々に練り清めてくださる、その結果が見えるようになるまで何年も何年もかかることがあると思います。そのために、私また同じ罪を犯してしまった、そういうふうに一日の最後に悔いることがあるでしょうね。そんな自分の不甲斐なさを嘆いてしまうこともあるでしょう。ストラグルしながら祈ること、皆さんも多いと思います。そんな時私たちに必要なのは神様の見てだけではなく神様の御顔です。私たちは信仰のストラグルの中で苦い顔になっているかもしれない、醜い姿になっているかもしれない、もうボロボロになっているかもしれない、神様から顔を背けられても当然かもしれない。でもそんな私に神様、御顔を向けてください、あなたの御顔を照らしてください、もう一度私たちに恵みを持って愛を持って望んでください、神様の顔を私たちは願い求める、そして私たちの顔も神様に向けていく、そういう時が必要なんじゃないでしょうか。神様の手は私たちの問題に解決を与えます。でも神様の顔はその問題を抱えている私自身に慰めを与え、癒しを与え、平安を与えるのです。私たちの魂は神様の顔を慕い求めています。神様もまた私たちに、私の顔を慕い求めよ、御言葉を通して語りかけてくださっています。ところが私たちは自分の魂の求めにあまり素直でないんです。神の御顔を求めるよりも他のことで魂を満たそうとしてしまうんです。ジェームス・ヒューストン先生が Joyful Exiles という本を書かれました。何年か経ってから喜びの旅路というタイトルで日本語に訳されました。で、日本語版が出るときにヒューストン先生がわざわざ日本の読者のために序文を書いてくださったんです。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、大事なことついていると思いますので引用してみます。日本文化について私に最初に強い印象を与えたのは、雨の日に都心に向かう地下鉄から降りてきた人々でした。誰もが 傘の中に隠れるようにして歩いていました。ですから人の顔はビニール袋に包まれているかのようで見ることができませんでした。それから私は自殺の小道と呼ばれる地下鉄のプラットフォームへ案内されました。地下鉄で最も飛び込み自殺が多い場所だというのです。ホームには大きな鏡が設置されています。これは命を捨てないでという最後の嘆願です。あなたが誰であるのか、誰一人分かってくれなくても自分自身の顔をしっかり見つめることによって自殺を思いとどまってほしいというものなのです。このエピソードは人の顔のない日本文化の一面を示すものです。まあ、そんなふうに書かれていました。ヒューストン先生は日本語にはパーソン、英語のパーソンにあたる言葉がない、そのためクリスチャンまでもが自分のパーソン、まあ、人格と言ったらいいでしょうか、人格を大切にして教会でその成長と回復と成長を求めるということよりは教会の活動そのものを目的にし、それをこなすことを最優先している、そういうふうな厳しい指摘をしています。で、この指摘は何も日本人だけに当てはまらないと思います。現代というこの時代、特に先進国と言われる国に住む人々の多くは物質文明、機械文明の中で霊的なことを忘れてしまっています。人間はあたかも物質だけでできているもののように見るんですね。人間は霊です、魂です。肉体を持った魂なんですが、その肉体の部分しか見ないということがあるでしょう。外側のその飾り立てたものだけ、そんな価値だけに身をくらまされて、一人一人神様に作られ愛されている存在としての人間の内面の価値を軽んじているかもしれません。パーソンとしての自分を見失っている、顔のない人間に私たちもなっていないだろうか、反省させられます。でも皆さん、キリストにあるものはそういう中からでも神様の御顔を慕い求めることによってもう一度私たちも顔を取り戻すことができる、本来の自分自身を取り戻すことができるのです。これは素晴らしいことですね。ダビデは今日の詩編で言いました。あなたに代わって私の心は申します、私の顔を慕い求めよと。ダビデは神様の言葉で自らを励ましています。皆さん、ダビデのように私たちも自分の心に神の言葉を語りかけてやろうじゃありませんか。自分で自分に神の言葉で語りかけるんです。自分の言葉で語りかけるとあんまりろくなことないです。割と否定的なことしか出ないでしょう。でも神の素晴らしい言葉で自分に語りかける、信仰や希望、愛を失いかけた時に心に蓄えられた神の言葉で自分に語りかける。だから皆さん、暗唱聖句大事なんですよ。そうすると信仰が息を吹き返してきます。希望が生まれます。愛が育っていくのを感じ取ることができるようになります。ダビデは私の顔を慕い求めよ、自分に語りかけたすぐ後、主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます、どうか御顔を私に隠さないでください、すぐに神様に祈っていますね。私たちもこのようにして自らの祈りを励まし、御顔を慕い求める祈りをもっと多く捧げていきたいと思うのです。健康も経済も家庭の平和もみんな私たちにとって大事なもの、必要なものです。けれども、もし私たちがそうしたことだけに心が向いていますと、神様の御顔、神様のご人格を忘れてしまいます。そして自分自身の人格をも見失うことになりかねません。神様は私たちの必要をすべてご存知のお方、恵みを持ってそれを満たそうとしておられるお方です。そのことを信じましょう。この恵み深い 神様ご自身にもっと近づきたい、その御顔を期待求めていきたい、そう思います。私たちの顔、神の御顔に向け、神と顔と顔とを合わせて語り合う、その最高の祝福を体験したい、味わいたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちのために力強い御手を動かしてくださるとともに、私たちに温かい御顔を向けてくださる方であることを今朝学びました。あなたは私たちをあなたに似せ、あなたの形にお作りになりました。あなたは私たちを近づけてくださったのです。そしてあなたの御子は人間の形となって世に来られました。あなたも私たちに近づいてくださいました。この主イエスキリストにあなたの御顔を求める道が開かれています。どうぞ私たちにイエスキリストを通してあなたの御顔を求めることをさらにさらに教えてください。あなたが私たちにその御顔を向けてくださっているのですから、私たちも自分の顔をまっすぐあなたに向けることができますように。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。